構筋肉痛です。いくです。
かれこれ2ヶ月ほど散髪に行っていません。クエでございます。
はい、というわけで毎度おなじみ楽園会なんですが。
はい。
散髪。
散髪、行ってる？
え、いつ行ったかな？先月行ったぞ。5月の。
あ、そう。
6月の頭ぐらい行ってる。
もう、2ヶ月以上行ってないんじゃないかな。っていう状態ですよね。はいはい。いや、そろそろ行かなあかんっていうか、行きたいんだけどさ。行きたいんだけど。散髪屋に電話すんねんけどさ。電話繋がらないんですよね。
ほう。
潰れたのではっていう疑惑
が。ああ、疑惑が。
もしや。
だからもう、なんかガランとした店内に何もなくて。
そうそうそう。
電話だけがただ、鳴り響いていたみたいな、そういう。
そうそうそうそう。
状況になってるのではないかという。
そうそうそう。電話一応なんねんな、でも。
繋がってなかったら鳴ってませんって言うもんな。
そうだね。線が繋がってないとね。繋がりませんって言うやん。
うん。
いや、ようわからんなと思って
さ。なるほど。
はい。もう、すごいことになってる、髪の毛が。
どうなってんねん。
え？もう前髪が伸びすぎてさ。前髪が伸びすぎて、もう、なんていう、後ろに流れていってる。
なるほど。で、まだまだ体の問題があるんですって。
はい。腰痛いんですけど。
はい。
毎週のように腰が痛いって言ってるやんか。
うん、言ってる。なんか、前、前回じゃない。前、前回の放送でもなんか腰が爆発したとか言ってた。
そうね。いや、だから最近、ちょっと気づいたことがあって。
はい。
まあ、会社にチャリ通してるんですけど、自転車。
はいはいはいはい。
で、ロードバイク乗ってた時の癖でさ、サドルをさ、足つきではなくて、何？ペダルにこう、いい感じで足が伸びるかみたいな感じで合わせるじゃないですか。
まあまあ、自転車とはそういうもんですからね。
はい。だから割とこう、なんていう、ギリギリまで、なんていうか、足が伸びる？ギリギリちょい手前ぐらいで足が、なんていうか、伸びきるみたいな感じにするやん。
はい。
まあ、そういう設定で自転車をこう入れるんですけど、なんか左右のさ、足の長さがなんか違うような気がしてさ。
あー、なんか違うって言いますよね、それ。
こう、なんていうか、自転車こいでるとさ、なんか、右足はなんかちょうどいいねんけど、なんか左足がなんか足らんみたいなさ、なんかこう、感じになってて。まあもちろんその、なんていう、もともと長さが違う可能性も排除はできないんやけど、いや、なんかそもそも体が歪んでいるのではっていう疑惑が。
ああ。
なんていう、この骨盤っていうか、まあ骨盤なのか肩なのかわからんけど、なんか整体とか行った方がいいんかな。
あ、行ってみてくださいよ。僕も行ったことない。
行ったことある？俺、行ったことないんよ、俺も。どうなんのっていう。どうなんのっていうか、どこに行けばいいのっていう問題もあるやん。
まあそうですね。
おう、いや、なんかそういうの行った方がいいんかなっていうのを今悩んでるっていう。
はい。
はい。岡山でいい整体を知っている方は、メールお待ちしております。
もうなんかこの放送は僕らのその生活の疑問みたいなものをこう。
そう。叶えてもらう。
教えてもらおうみたいな。
はい。
で。
はい。
まあ僕もね、大概体が痛いんですけど。
はい。
というのも最近ジム通いを再開しまして。
はい。
ちょっと、昨日も頑張って。
はい。
ウギーってやってたんですけど。
うん。
な
んだ、ウェイトばっかりやってんの？
うん。
走ってない？
歩く程度に15分。
はぁ。
やって。
あれは？バイクは？
バイクなんかこがへんよ。
なんで？
え、まあ、歩くなり走るなりとバイクの効果ってあんま変わらんやろ。
まあまあまあ。歩くっていうのはちょっとどうなのか
な。俺あれが好きやね。なんていうのはね、なんかスキー板みたいなやつ。
はいはいはい。あれはでも歩くよりなんかさらに良くないというか、負荷少なそうな気がすんねんけど。
そうかな？
いや、そうやと思うな、僕は。
あっちの方がなんか、 なんか楽へ。カロリーみたいな、大きく出んねんけど。
楽へ楽へ流れていってるような気がするな。
いや、バイクの方がよっぽど楽やろ。
まあ、単位時間やと思うけど。
で、まあ、そのスキー板みたいなやつ。
はい。
10分、15分やって、あとはひたすら、ウェイトと、まあ、ウェイトじゃないやつといえば、あの、あれですね。ラットプルダウンとか。
はい。
ああいうやつ。やって、ギーってなるっていう。
うん。
ただな、まあ、その、まあ、これ、有酸素系やってない理由、実はもう一つあってさ。
はい。
あの、ジム内、マスク着用してください、みたいな。
はいはいはい、はい。
危険じゃねって。
うん、いや、危険やと思うな。
危険やな。危険や。むちゃくちゃ苦しくて。あの、だから筋トレ、みたいな。
でも筋トレでも一緒じゃない。そうじゃない。
一緒やけど。
まあ、有酸素じゃないからなんかね。
そうそうそうそう。有酸素はほんま危険で。
危険やん、確かに。だから命の危険を感じる。
いや、だからもうやられへんなと思って、そんなもん。
確かに、あの、会社行くときにさ、自転車15分こいで、マスクつけて、こいで、つくやん。
うん。
じゃあ、ちょっと危ないなって気がするもんな、やっぱり。
いや、だから、なんか、大変だなと思ったけど、ほんまにこれ、やらなあかんかっていう。
マスクを？
うん。
まあ、まあ、まあね。
この、ジムの中でまで。まあ、ジムという環境が良くないって言われたら、まあ、そうなんやけどさ、みたいな。なんか違うリスク生んでもあるやん、みたいな。
いや、まあそうだけど。なんか、あの、オープンエアのジムとかがあるじゃない、今後流行りそうだ
よね。あれやで、あの、だから昼間とか窓全開放してんで。
おいや、でも窓なんか開けたってしゃあないやんかって気がするけど。
あ、オープンエアのジムってもう、あれか、塔もな、塔っていうか壁ないみたいな。
そうそうそうそうそう。だから
。あの、パタヤとか行ったらあるやつやろ。
そう、ガラスもないみたいな。
ああ。いや、まあなんか、だから辛いなと思って。で、あの、騒音なんですよ。
はい。
騒音なんですよって言われても、なのこっちゃないって話ないけど。
うん。あれか。
はい。
保育園の音がうるさいとかって言って怒鳴り込んでいくやつ。
じゃないね。
あ、そうか。
そ
ういう、老害みたいなことをしてるのかと思った。
僕のな。
はい。
家のポストにこんなものが入ってね。なんか、音に関して迷惑をかけていませんかみたいな。
はいはいはいはい。
なんか、お部屋の騒音に大変迷惑をしていると連絡を受け付けましたって書いてんねんけど、これ多分な、全個に入ってんねん。
まあそうでしょうね。
あの、まあなんかこれ、これ俺かなみたいな。
はい。
って思うんやけど、でも、なんか音楽がとか言われて、うん、あんまりそんな、欠けてることもないけどな、と。
うん。
これなんかあれやな、これ気にする、音を出してないやつの方がむしろ気にしてる気がする。
あ、まあね。
こういうの。
ああ。
まあそもそもこの収録という行為自体が騒音といえば騒音なのだがっていう。
はい。
っていうのはあるけどさ。
でも、まあ今夜の9時半じゃないですか。
ああ。
夜の9時半に人の話し声がしててそれを騒音って思うやつは異常やと思うんだけど。
まあそらそうなんです
よ。そうでしょ。
まあこれあれね、まあ言うて電話で会話してるぐらいの話なんで。
そうですよ。
辛いね。
辛いね。うん。
で、なんか今回なんか小ネタみたいな話が多いんですけど、iPhone あるじゃないですか。
はい。
買った時から貼りっぱなしにしてたガラスフィルムがとうとう割れまして。
はい。
あ、割れるかと思って。
と割れるでしょ、それは。
まあまあ割れんねんけど。
俺のガラスフィルムだって欠けてるで。
あ、欠けてる？
うん。まあ、落としたからやけど。
なんか、結構ヒビが一発でこう、バリーンといった感じで。
まあ、そんなには入ってないけど。
で、まあ、その深刻な損傷やったから。
はい。
なんていうか、もう、これは飽きまへんわと思って。
はい。
まあ、とりあえず何でもええから、まあ、な、100円ショップでも今売ってるやん。
うん。
ご丁寧にあのガラスのやつが。
うん。
おそういうのあるんなぁと思って、前から、まあ知ってたけど、と思って買いに行ってさ。そしたら、なんか、最近よくあるあの、ブルーライトカットなんとかあるやん。
うん。
これ、っていうかまあ、それしかなくて。
うん。
あまあまあ、まあなんかちゃうんかなと思って買ってさ。
うん。
8点。
うん。
まあ、貼るのはさ、まあ、俺割とそれに自信があるタイプやから。
はい。
あの、貼る作業。
はい。フィルム貼り自信2期ですか、
ね、そうそうそう、フィルム貼り自信2期。でも正直 iPhone XR とかは難しいと思うけどっていう。
ちょっとラウンドしてるからね。
そう、ラウンドはきついねんな。平面やったら別に、ってなるんやけど。まあ、それは置いといて。で、貼ってさ、まあ見てみても、まあなんていうかさ、あの、縁のとこあんまかからんやつで。
うん。
やからまあ、そのラウンドにあんまり影響ないやつやから、まあ、ええかと思ってさ。貼ってまあ家で普通に使ってて、まあ備えになんか変わらんなと思ってさ。
はい。
見え方とかは。
ちょっと色変われへん、でも。
わからへんなって思ってて。
あ、そう。
って思ってて。
はい。
ところがさ、これな、外出て使ったら、
はい。
フィルム自体が青く光んねん。
はい。
これ多分紫外線とかの影響なんやろうけど、あの、屋外で、むっちゃ見づらい。それを撮影する方法はないんやけど。
iPad で撮ればいいや。
まあ、iPad で撮、まあ、ちょっと、その画像を用意すんのはめんどくさいけど。いや、で、なんか、ググったら、まあ、そういう事例が結構出てきてさ。
はい。
もうどうしても避けられんと。
うん。
うわー、また貼り直しかってなってる。太陽効果で見えないのはちょっと困るって思いましたとさ。
はい。
まあ、そういうことがあるからみんな気をつけようね。っていうか、ブルーライトカットしてなんか変わんのかよっていう。
なんか睡眠障害なんか出るかの時があるとかって言うけど、
ね、じゃあ俺見ん方がええんか。
いや、だからあれでしょ、その、君は別にそう意味が違うじゃないですか。
あ、意味が違う。
はい。その、君の場合はそのあれでしょ、その、軌道の確保はみたいな話。
まあまあ、そう
でしょ。それとはまた違う。
まあなんで、ブルーライトカットには気をつけろっていう。
はい。
まあ、室内だけで使わないったら全然問題ないと思うけどね。
もうそんな携帯ないやろって気がするけど。
もうないけど。あ、まあでも会社のタブレットとかは、そうやな、俺。
まあまあまあ。
この番組は今バイクに乗っている方、興味だけはあるという方、以前は乗っていたという方、ただなんとなく聞いているという方、そんな方々にお届けするバイク系ネットラジオです。当番組ではリスナーの方からのお便りをどしどし受け付けております。メールの宛先は楽園会アットマーク gmail.com、rakuenki@gmail.com までよろしくお願いします。
また、番組内で紹介したものの写真などは楽園会のブログ、http://楽園会.com に掲載しておりますので、そちらもご覧ください。
はい、というわけでですね。今日ね、まあ、アドレス持ってちょっと買い物とか、
はい。
例の装置の、の金を払いに病院に行くとかやってたんですけど、
はい。
で、最近ちょっと気に入ってるのがね、あえて軽装でバイクに乗るっていうのが気に入ってまして。
はい。
短パンで、
うん、
T シャツ、ハンヘル、もちろん素で、うん、でバイクに乗るっていう。うん、あ、サンダルね。
はい。
なんか悪い見本みたいな。
まあまあまあ、別に何も言わないですけど。
過去で乗ったりするんですけど。
うん、
で、そしたらさ、
はい。
こう、まあ、まあ、街中からとりあえず、バイク屋さんとかあるわけですよ。
はい。
そうしたらさ、なんていうの？ハンターカブが、
うん。
こう、今から、 納車しますみたいな状態で置かれてて。
うん。
お、これは、あのハンターカブじゃないかと思って。
うん。
CT125 ね。
うん。
で、ベージュのやつで、あ、ベージュかっこいいなと思って。ベージュっていうか、ブラウンか、はい。ブラウンかっこいいなと思いました。やっぱ売れてるって本当なんだなって思いました。
欲しいな。
買っちゃう。
ん？買えへん。
あのベスパと
メイト、
ベスパとメイトを生贄に捧げてハンター株を召喚みたいな。
いや、ベスパはないわ。ベスパは置いとく。
あ、ベスパは置いとく。
まあ、ベスパは絶対置いとく。売るんやったらメイトやけど、まあメイトもな。
メイトを生贄に捧げてハンター株を召喚。
いやいやいやいや。
まあ、生贄にしても足らんっていう問題はね。
そうそうそう。
あの、コストが足りませんみたいな。
そうそうそう。召喚できない、それじゃ。だってメイトなんか打っても多分10万にもならんと思う。
ならやろうな。ていうか、もともとだってものすごい値段で買ってなかった君。
な、それは安く買えたからやけどさ。だって出た瞬間に速攻であるやん。出た瞬間に速攻で即決で落札しちゃう。
なるほど。まあ、しばらく、そんなものは買えんと。
うん。買えないですね。
まあ、ええ値段するからな。
40何万じゃなかったっけ？
うん、40、45ぐらいするんじゃなかった。
そうでしょ？うん、もう買われへん。
そうか。で、最近、Kさんは、何やらバイクのバッテリーの充電器とはみたいな話になってるとかね。
前回の放送でさ、
はい、
メイトのバッテリーがなんかおかしいっていう話をしたんじゃないですか。
ああ、してましたね。
うん、で、まあ、よ、あの、おかしいと思いながらも、なんか、なんていう、外すのめんどくさいし、そのまま使っとったんやけど、
はい。
まあ、なんかいよいよやばいなと思ってさ、
はい。
取り外して、で、充電器にね、繋ごうかなと思って。
はい。
で、なんか家にある充電器がさ、これどういう経緯でなんか僕が手に入れたのか全然覚えてないんけど。
ほう。
自分で買ったのか、自分で買った記憶ないし、いや、ひょっとしたら、なんか店長氏あたりがくれたのか、なんか全然覚えてないんけど。
はい。
まあ、あるんすよ。そのバイク用バッテリー充電器っていうのは。
はいはいはいはい。
で、ただそれ、あの、緑と赤のインジケーターがついてるだけで。
はい。
なんかあの、メーターとか何もついてないよ、その、電圧計とか。
うん、まあまあまあ、昔ながらの充電器とかそういうもんですからね。
うん。で、まあとりあえず外して、で、通常のあの、開放式のバッテリーなんで。
はい。
こう、横から眺めてさ、うん、なんか息が、バッテリー息がなんか少ないなと思って。
はい。
生成水、
はいはいはい、
持ってたんで生成水ちょっとビューって足して、
生成水持ってるんですね。
もう生成水持ってる。生成水持ってて、じゃあ足してさ、で接続してってやったんですけど、なんか繋いだ瞬間にもうなんていうん、80% ぐらいなんか充電されてる状態ですみたいなインジケーターのその出方がするんよね。
はあ、
うーんと思って。まあ、とりあえずそのままほっといてさ。2時間ぐらいほっといたら、またインジケーターの表示が変わって、もう、維持充電？
はい。
維持充電の状態になってて、なんかそんなはずないやろ、みたいなさ。
ああ。
感じに今なってるんですけど。
なんでもう充電を完了しましたみたいなこと言うでんねん、みたいな。
そうそうそうそうそうそう。全然セルも回らんのにっていう。いや、なんかバッテリー自体がおかしいのか、このバッテリー充電器がおかしいのか、みたいな。でもバッテリー、台湾岩佐の、
はい、
台湾岩佐のバッテリーで、まだ変えて1年経ってないしな、と思ってさ。
まあ、乗る頻度によるわな。
まあね。
だって、まあ、僕ちゃんのハーレーのバッテリーも。
でも逆にあれよ、トレーサーのバッテリーなんか、 3、4ヶ月ほっといたって全然エンジン普通にかかるからさ。
ああ。
全然あれよ、あの、セルのなんか、元気がないな、みたいな感じもなく、一発でバーンってかかるで。
なんなんでしょうね。
うん、いや、なんやろうと思ってさ。で、なんかその、ほら、よく分かれへんからさ、そのインジケーターの表示だけじゃ。
お
う。まあ、テスター買うかっていう話もあんねんけど、いや、バッテリー充電器をね、買った方がいいのかなと思って、ツイッターであの、聞いてみたりとかしたんですけど。
はい。
まあ、大体の人はあの、オプティメイト買えっていう。
あ、もう、オプティメイト一択です、みたいな。
そうそうそう。やっぱそうなんかねっていう感じだけど、
う
ん。
まあそうやろうな。
なんだかんだ。
おお、なんだかんだ言うてな。
いくさんは持ってるよね、オプティメイト。
オプティメイト1ってやつな、俺は。
1
よ。何も機能ついてないやつ。
どういうこと？充電するだけって
。充電するだけ、終わり。
ああ。いや、あれ？維持充電とかもない。
維持充電。パルス。あの、つなぎっぱは全然 OK やけど。
うん。
なんかそのバッテリー回復させるうんたらみたいなのが一切ないやつ。
ああ。なんか今5とかやったっけ？一番新しいやつ。
え、6とかなかったっけ？しかあれ、数字の大きさは新しさじゃなくて機能の量じゃん。
機能の量か。いや、なんかオプティメイトの4ぐらいでいいんじゃないかみたいな。
あ、いや、なんか AC デルコ製の充電器がいいとか聞いたことあんねんけどな。
あ、そうなんや。
うん。
あの、中にはあれやけど、あの、湯浅の純正の充電器を持ってる人がいたけど。
ああ。
そんなんあんねやと思ってさ。
まあ、なかなかね。
うん。どういうのがいいのかなと思って。やっぱオプティメイトなんかな。なんだかんだ。
まあまあ、なんだかんだ言う。
間違いない。間違いないの。
あと、ハーレー純正のやつあるやろ。
え、そうなの？ハーレーの充電器？
ハーレーの充電器。
ハーレーのエンブレム
書いてるだけなんやけど。
そのシールがいくらすんのかなみたいなやつ。
そう
このシール、このシールいくらすんのかなって。
まあ。まあ、難しいよな。なんか。
バッテリー、
ね。ほんまバッテリーってなんか見えへんからさ。
そうだよね。まあ、突然死することだってあるわけだしね。
お
今は突然死はさすがにないけど。経験は。
まあ、俺もないよ。あ、でも。
突然死ってだって全くうんともすんとも言わないようになるやろ、だって。
うん。
もう、ゼロになるやん、だって、ほぼ。いや、あとほら、その台湾湯浅買うからみたいな話もあるけどさ。
はいはい。
でも腐っても湯浅やしさ。腐っても出たら怒られるかもわからんけど。台湾とは湯浅じゃないですか。
まあ全然別の会社らしいですけどね。
あ、そうな。
一応ね。
でもなんか疑問に思うんやけどさ、その、メーカーが違いによってほんまにそんな品質に違いが出るのかっていう。
あー、鉛バッテリーというテクノロジーなんてすでに完成されたもんじゃないのかっていう。
そう。そんななんていうのか、創意工夫によってさ、その寿命に違いとか、パワーに違いとかって、出るものなのっていう。
あれちゃうかな。電極に使ってる鉛の厚さが違う。
でもな
で、コストで、もうそこにいくらコストこう、コストをかけたかだけで決まるみたいな。だから値段に完全比例や、みたいな。
じゃあでもほんまにじゃあ高いバッテリーがさ、高性能なのかっていう疑問もあるやん。
まあそうやな。高性能なバッテリーとはって話やもん
ね。そうそうそうそうそう。
難しいとこっすね。
ねえ。なんか、騙されているのではっていう気がしないでもないけど。みんな酔ってたかって。ね。いいものはみんな日本製っていう気がしてるだけではっていう。
あ、それ多分しきでしょうね、多分。って僕は思ってますけど。
ね。
日本製だからっていうのは根拠にならんだろうって僕はずっと思ってるんで。
メイドインジャパン。
うん。
まあ、
タイヤとかも国産だからとか言いますからね。
うん、まあでも、じゃあ、じゃあ、メイドインジンバブエって書いてたらどう思うかっていう問題はあるけど。
ああ、でも、僕はあれですけど、なんか、タイヤってゴムじゃないですか。
はい。
ゴムの本場って多分、なんかブラジルとかじゃないのって。
じゃあ、生ゴムはね。
でしょ？いや、だから、うん、だから本場のもんなんやから、それ。
いや、タイヤはでもさ、まだ創意工夫が多分相当あるよなって、なんとなくわかる。ま
だ創意工夫はあるよ。そう
だ、
うん、
あれ、だって生ゴムをそのままタイヤにしてるわけじゃないから。
そうや。
あれにカーボンを混ぜるとかさ、そう、色でも混ぜるわけじゃない
ですか。なんか、硫黄を混ぜて、下流させて。
そうそう。だからそういうね、その、ほら、しかもそう、なんていうか、見た目には同じ黒いタイヤやから、多分、あれ、真似すんのって多分見た目では真似できひんよなっていうのはあるやん。
まあまあ、まあ、タイヤは
ね。うん、タイヤはね。そう、なんていうか、製造法のレシピをなんか、なんとかして盗むみたいな方法しかないやなって思うよ、ね。
まあまあまあ。
うん。でもな、バッテリーは、なんかそんな感じじゃないよな、って思ってさ。
なんか、鉛の本場ってどこなんやろとか。
そうそうそう。なんか、ロシアとかかな、みたいな
感じ。まあ、まあ、あんなもん、なんか割と地球に、なんかまんべんなくありそうな気がすんねんけど。
そらそう、だってローマ時代から使ってるんだから。ワインが滑らかになって美味しいわっていうやつでしょ。
そうそうそうそう。
生一味。
あれなんか話としては聞くけど、ほんま禁断の味やからな。
あ、そうだね。
いやじゃあね、だから現代において試そうと思ったら相当ないっていうかリスキーやんっていうかリスクがあるの分かりきってるやん。
まあそうね。毒と分かってる毒を飲むような話やからね。
そうそうそう。だって。ワインがまろやかになって美味しいって、それ溶け出してるってことやで。
そうそうそうそう。ただ単にその、舌が麻痺し始めてるっていう、話なわけでしょ？
あ、いや、あれは、あれじゃなかったっけ？鉛自体の味なんじゃなかったっけ？
あ、そうな
ん。うん。
舌に何かもう影響が出てるとかそういうことじゃないの？
あ、どうやろう。なんか、
そう、もう神経系に影響が出始めてる
とか。いや、違う。そんな感じじゃないはず。
あ、そう。
多分、ワインの中に含まれてる、いや、まあ、あんまり信じないでくださいよ。酢酸とかさ、うん、これなんか陶芸とかやる人がやるんやけど、陶器の中にさ、当然鉛が含まれてる場合があって、
はい。
ちゃんとなんていうの、釉薬でコーティングできてたらいいんやけど、
はいはい。
できてないことも、まあ、あるわけよ。
まあね。
で、だから一応、用心のために、
はい。
酢をさ、
はいはい、ああ、
なみなみ
つけるみたいなね。
つけて、
はいはいはい、
で、
吐き出させるみたいな感
じ。吐き出させる、白い結晶がだよね。これ塩白って言うんやけど、はい、だから多分そういうので化学反応を起こして、その塩白が抽出されるっていうことは、なんかその酸みたいなものが含まれてるという。
うん。
ことやから、多分それで味が変わるんやと思う。知らんけど。
ね。うん、
いや、だから、ね、バッテリーとは何ぞやみたいな。
はい。
いっそリチウムとか入れてくれたらいいけどね。まあ、あれはあれで別の充電器がいるけど。で、メールいただいてるんですよ。
はい。
ヨッシーさん。普通歌でいただいております。いつも楽しく聞かせてもらってます。で、私事なのですが、大問題が起きましてね。コロナショックのせいで仕事環境が大きく関わってしまいまして、今までのように熱心にポッドキャストを拝聴できなくなってしまいましたわ。以前いた部署はあまり人もいなく、ほとんど他人とも接触する機会も少なかったので、比較的安全だったのですが、今の部署は、周りには警察だらけで常に監視されているような状態のようですわ。しかもおらついた連中も多い治安の悪い部署ですわ。どいつもこいつもきっとみんなおらつきたいんだろうね。まあそんな中でもなんとか隙を見つけて聞くことができないか探ってます。気になるガジェットを見つけては手にしていろいろとテストプレイを重ねているのですが、どれも完全ではありません。 ベタな手法で極小の Bluetooth イヤホンを差し込み、髪の毛で隠す方法は動いたりした時に見える可能性が高いのと不自然なので感づかれると思うので使えませんし、骨伝導イヤホンの場合は接近された時にどうしても音漏れが防げないので、これも使えそうにありません。完全に積んでる状態です。そこでガジェットに詳しい育士警視、絶対にバレないステルス迷彩のようなイヤホンとかありませんかね。その他何か対策とかあれば、コロナでお亡くなりになる前にストレスで亡くなりそうですわ。このままではラジオジャーナリストとして、ポッドキャストアワード2019の821番組すべてを聞くことができそうにありません。それどころかバイク系ポッドキャスト勢の定期購読も厳しい状況です。そういえば全然どうでもいいことですが、オラ付きでふと思い出したのですが、古い話になりますが、第2回ゼンバポレンの時の中田氏もなんかオラついてたなーって。はい、吉田さんメールありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
ね、以前は仕事中にポッドキャストが聞けてたと
か。はい。
だから今の部署は、周りに人がいて。
うん。
かつ警察が多いと。
はい。その、なんていうのか。
はい、
ね、あの。治安の悪い部署ってどういうことなんかなって思ってさ。
ああ。まあ僕はちょっと思い当たる部署あんねんけどな。
あ、そう。
治安の悪い部署。治安の悪い部署。
そうだ。それがよくわからんねんけど。
ある、俺の、今の事務所じゃなくて。
はい。
前の事務所の時になんかそういう話はチラッと聞いたみたいな。
治安悪いなって。
治安悪いなって
。よう分からへん、それ。イメージが。そう、例えばその聞ける環境は聞けなくなる環境っていうのはなんとなく分かんないけど。ま
あ、
僕もほら、何一人で仕事してる時もあったし。
ああ、もう邪魔者が全ていない、ね、
そう、そうじゃない時もあるわけじゃないですか。それはわかんねんけど。ただ、じゃあまあ、それでもじゃあなんとかして聞こうとするっていうのも、まあそれはそれですごいなと思うけど。諦めるという方法はないのねっていう
。なあ。まあこれ難しいよな。俺も、あんまりそういう道具を必要としたことないし。
骨伝導イヤホンって、Bluetooth イヤホンよりもっと大きいんじゃない？
多分。
ねえ。
うん。
しかも、なんか外側に出てるでしょ、多分。
ただ耳に、まあまあ、でも、じゃあお前それ何つけてんねん、み
たいな。そうそうそうそうそう。
話になるわな。
どういう構造なの？ Bluetooth イヤホンの、まだ
なんか
こう。
なんかチューブみたいなのを耳に差し込んでっていうのは聞いたことはあるけどさ。
昔使ってたよ。
あそこまで太くないやつで、
あ、
もっと細いなんか、なんていうか光ファイバーみたいなやつ。
はい。
を耳にくっつけて聞くっていうものがあるっていうのは聞いたことあるけど。
でもそれを外から見るわけでしょ？
まあ髪の毛の中を通してみたいな。だからもう、それほんまにあれやねん。なんか、幼人警護とかで使うやつやから。
はいはいはいはい。
そんな一般的なもんではないねん。ということで、ガジェットに詳しいわけでもなければ、なんていうか、そういう創意工夫が思いつくわけではないので、なんていうか僕らにはどうしようもないです、みたいな。
だからあれじゃないの、そのちっちゃい Bluetooth イヤホンを、
うん。
肌色に塗るとかじゃないの。
あ、なるほど。色で隠すっていう。
そうそうそう。だって、耳の中に黒いものが入ってたらおかしいわけでしょ？
はいはいはい。
でも、なんていうか、そうな。なんとなくこう肌色、ベージュみたいな色に。
ああ、なるほど。
しとけば、透明には分かりにくくなるんじゃないって気がするけど。まあ、そこまでするの
か。そこまでするかっていう問題は
そう
ある
な。そう、そうだよね。結局はね。でもまあ、それとことん、とことん突き詰めてやるっていう話になれば、それぐらいしか思い浮かばんなって。でもさ、その周りにいっぱい人がいる環境っていうことはさ、周りの人と話する環境なわけでしょ？
はいはいはい。
で、ポッドキャスト聞いてたら話しかけられても気づかんのじゃないのって。
いや、だから、片耳だけとかっていうのもあるんやけど、でもそれでもね、レスポンスが悪くなるんだよな。
間違いなくね。例えば電話かかってくるとかさ。
ああ、はいはいはい。
そういう状況とか、起こりうるんじゃないのかなっていうのが、ありますけど、どうなんでしょうね。
どうなんでしょうね。
うん。
で、なんか誤操作とかで事故が起きそうやしな。
突然、接続が外れて、スマホから音が流れるとかさ。
お
まあ、ありそうだね。
ありそうやろ。
おまあ、あと、なんか最後の最後で、なんか、突然、なんか、中田さんが、なんか、急に、飛び火してるけど
。まあ、俺はついてましたね。
そう？そんな印象全くないねんけど。
第2回、いや、俺はな、実は言うとな、なんか、自分のことで精一杯でな。
人のことを、
ね。もう、どうでもいいわと思ってたっていうか、どうでもいいわっていうか、もう各自、なんか、各自頑張ってくれ、
まあまあ、
頑張ってくれみたいな。
単純にあるじゃない？つなぎを着てるから、そういう風に
見えただけじゃない。つなぎイコールオラつきみたいな。
つなぎを着て、まあ、現場系っぽい感じになるやん。
はい。
だそういう感じでそういう風に見えただけなのではっていう気がしますけど。
なるほど。
中野さんがオーラついてるってイメージ全くないやんだって。
まあないけど。つなぎな。
つなぎがほら、ユニフォームとして着てたからね、はいはいはい、ずっと。まあちょっと雰囲気的にね、雰囲気的にオーラついてそうな感じなんだけど。
はい、まあそんなわけで。とりあえず我々に言えることは、仕事中に聞くのは無理があるのではないかという。
結論。
結論。
はい。
なんかあるかな？いや、でも、ね、いや、でもそもそも仕事中に聞くというのがやっぱ無理が。あれっすわ。一つだけありますわ。偉くなるっていう。それっすよ。
誰にも文句は言わせない。
言わせん。
ああ
。いや、電話がかかってくるかもしれないから、これは電話の、あれだよ、みたいな。手で、行けばね、行けると思うんで。まあ、というわけで、ヨッシーさんメール、ありがとうございます。
ありがとうございました。
で、まあ、楽園会終わっていくわけなんですけど。
はい。ツーリングは、あります。
あ、そうですね。ツーリング、イベントっちゅうほどじゃないけど。
はい。弁慶寿司を食いに行くツーリング。弁慶
寿司行こう
っていう。はい。7月の11日土曜日。
はい。
行きます。
はい。詳細は、サイトの方に書いてるんで。
はい。よろしくお願いします。なんていう、こう、募集したはいいけど、全く人来ませんでしたっていうのは寂しいなと思ってさ。
はい。
放送で流す前に、ツイッターとホームページに流したんですよ。
はい。
先行して。
そうですね。
うん。すでにまあもちろんね、当日都合悪くなるかもわからないですけど、すでに3人行きたいという人が現れております。
はい。
もうすでに一つのテーブルで食うのは無理という状態に。
まあそうですね。
なってますけど。
はい。
まあ、トータル5人やったら詰めれば。
いや、席6人掛けじゃなかったっけ、一応。
まあ、ほら、昨今ね。
ああ、まあ、昨今。
昨今ね。
はい。
っていうのもあるから、ほら、ね。早めに。
はい。
弁慶寿司ってそんな広い店じゃないからさ。
はい、そうです。
ある程度の人数になったらどうなるかわかんないよって。
はい。まあ、というわけで、今回の放送は私、行くと、
K がお届けしました。
それでは。ありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは次回もお楽しみに。